から旧約聖書エレミア書42章1節からエレミアの10日間と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
それでは最初にお祈りをしましょう。お優しい天のお父様、今日も私たちをこの礼拝に導いてくださり心から感謝いたします。この新しい1週間をあなたの言葉から始まるようにと、あなたがこの日を復活されたイエス様の時を記念して私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。私たちはこの日を新しい天地の創造としてこの1週間を始められます。どうぞ主が与えてくださる1週間を本当に一緒にあなたと共に過ごすことができますように導いてください。あなたからの力を与えられて生きるものとさせてください。またどうか今それぞれの場所で行われている伝道所での礼拝、特に赤江牧師がご奉仕されている福山恵キリスト教会の礼拝を祝福してくださり、その小さな群れ、また病の中を集われる人お一人お一人のうちにもあなたが届き導いてくださるようにお願いいたします。またどうぞこの時この場所に来ることのできない方々、そのお仕事の中にあって、また学びの中にあって、また特に病の中にあって、お一人お一人を強めてくださるようにお願いいたします。どうぞあなたがその道の光となり、その魂に、また精神に、肉体のうちにあなたが光を灯してくださるように、癒しを与えてくださるように、道を示してくださるようにお願いいたします。これからの時をお委ねしてイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日のエレミア書の42章というのは、39章からの、ずっと続きのようなもので、43章まで、ずっとその話はつながっていきます。そして、どこまでつながるかというのはちょっと難しいんですけれども、で今日はですね、途中になってしまっているので、その前後を少し、まずお話ししてからというふうに思いますが、エレミア書というのはですね、大変こう読みづらい聖書の一つです。エレミア書が終わってもですね、この後エゼキエル書もあって、それも大変なんですけれども、エレミア書というのは、特にですね、王様の名前がよく出てきますので、ゼデキヤと出てきたら、これはですね、南ユダ王国最後の王様です、ね、それは覚えておいてください。最後の王様、ゼデキヤという名前なんです。で、エレミアはこのゼデキヤの時代を挟んで、活躍した人です。今からもう2400年ぐらい前の昔の500年ぐらい昔の人たちの人の話ですけれども、ちょっとこのスクリーンを出して、次の地図を出していただきたいと思いますが、一番その当時ですね、一大きな国はバビロニア帝国です。で、バビロニア帝国が、今まで何回も言ってたように、ユダの国をいつこう滅ぼすかわからないときに、エレミアは活躍したわけですが、エレミアの生涯で最も悲しい出来事というのが、自分のこう大切にしていたエルサレムが、このバビロン軍によってめちゃくちゃにされるという場面ですね。エルサレムはここにあります。そしてこの大きな国がバビロニア帝国なんです。ずっとね、大きい国です。そしてここにバビロンがあります。こうはいけないんです。ここの川沿いをこうずっと行くわけですね。でですね、結局エルサレムがもうゼデキヤ王の11年目といいますから、11年目の4月9日にエルサレムをですね、バビロン軍がドーッと押し寄せていくわけなんですが、これはですね、急に始まったことではなくて、第二列王記を見ますとわかるんですが、 1年半かけて包囲をするわけです。バビロン軍というのは当時最強の軍隊でしたから、それがですね、エルサレムを包囲して誰も入ってこれないようにするわけです。当然、まあ水は出てくるんですけど、ご飯がなくなるわけです。人々はものすごい飢えに苦しみます。動物の糞まで食べてしまうわけです。中には赤ちゃんを、死んでしまった人間の肉を食べながら生きていくという凄惨な場面もあるわけです。そうやってもう飢えに苦しんで、もう人々がもう気が狂いそうなぐらい苦しんでいる中を、バビロン軍は、まあ、いくつかのやり方があるんですけども、ついには二重の城壁になっているんですけども、そこをバーッと突き破っていくわけですね。ほぼエルサレム軍はですね、無抵抗でやっつけられてしまうわけです。どうなったか。もう神殿にいる人々は皆殺しです。もうそれは子供も大人も男も女もですね、おじいちゃんおばあちゃんみんな殺されたって書いてあります。神殿にいる人々はその場所で殺されたわけです。ですから、まあ今でもよ、こういう礼拝堂の中で人々がもう絨毯のようにダーッと死体が広がっていくわけです。そこでもう全員殺されていくわけですね。それから逃げ惑う人たちはもう次々に殺されていきますけども、家という家は全部火をつけられて焼かれていきます。他のものでいきますと、道がですね、ずーっと死体の山のようになっている。そういう記録があります。そうやって、そしてその当時のものすごく大きな神殿は、その当時のソロモンの神殿は全部崩されていきます。で、その時にです。まあ、ゼレキヤ王はどうしたかと、前もちょっとお話ししましたけれども、ゼレキヤ王はですね、実は、エルサレムにいたんですけど、こっそり逃げてしまうんですね。逃げるんですけども、まあ、間もなく捕まってしまいまして、そして、ずっとですね、こちらのリブロというところまで連れて行かれて、そこで、死刑判決を受ける、死刑判決じゃなくて、判決を受けるんですが、その時に、彼はですね、おそらく32歳ぐらいだったと思うんですけども、だからまあ小さい子供ですよね。子供がザーッと並べられて、目の前で子供の首がパッパッパッと切られて、剣で殺されていくわけです。それは王様でももう本当に地獄のような。そして彼はですね、その後今度は彼の両方の目が剣によってえぐり出されるわけですね。そして彼は大きな手錠と足かせをかけられて、このルートをおよそ1300キロ歩かされて、バビロンに連れて行かれて、おそらくそこで死んだと思われます。その時、エレミアはどこにいたのかと言いますと、エレミアは王様のお城の王宮と、まあ聖書に書いてあるんですけど、お城の中にですね、監視の庭といって、まあ牢屋みたいなものがあったわけですね。で、そこに閉じ込められてたわけです。これは今までエレミア書の中に何回か出てきていますから、で、そこは地下牢があったりですね、まあいろんな形で彼を閉じ込めるわけです。で、当時の時、その一番最後の時にはエレミアは、パン一個だけ、一日一個だけパンを与えられて生き延びてたわけです。ですからまあ彼はですね、その監視の庭の中で、牢屋の中で、ものすごい物音が聞こえて人々が泣き叫んで、行く声を聞いてたと思うんです。そしてついにはその王宮のお城の壁が全部切り崩されて、バビロン軍がやってきて、そしてついにエレミアも逮捕されるわけですね。そして連行された時にエレミアはもう変わり果てたエルサレムを見るわけです。本当にその時の悲しさを、その後エレミアの哀歌と呼ばれているところで歌っているというのが伝統的な読み方ですけれども、それはもうエレミアの生涯忘れることのできない日だったと思います。4月9日で、彼はですね、捕まって手錠をかけられて歩かされるんですけども、実はエレミアという人は、何を話していたかというと、バビロン軍に絶対に逆らってはいけないということを言ってたんです。それでですね、エルサレムの人たちに憎まれたわけです。 お前は敵の回し者かって言って、でも神様は絶対バビロンに従えば生き延びれるって言ってるんだからバビロン軍に従えと言ってたわけです。で、その話はバビロンにも言ってましたから、バビロンの王様はエレミアを大切にしなさいという命令を下すわけです。それで手錠をつけられたエレミアは、その手錠を外されて、そして呼ばれて、お前はね、本当にこの神様の言葉を伝えてきた人間だ。それは私もよく認めるから、これから私と一緒に、このずっと歩いてこのバビロンで一緒に平和に暮らさないかというわけです。もしそれが嫌だったら、このエルサレムに残ってもいいけれども、どちらがいいんだい？そうするとエレミアはですね、私はこの祖国に残りますというふうに言うわけです。それじゃあああなたの好きにするがよい。ということで彼にですね、莫大なお金と、なんていうかな、生活費っていうか、まあ、いろんな宝物とかそういうものをあげて送り出すわけですね。で、エレミアはどうしたかというと、この後ですね、バビロン軍が置いた、まあ、なんて言うんでしょうかね、総督みたいな人がいるわけですね。ゲダルヤという人なんですけども、このバビロンが派遣したゲダルヤという人のところへ行くわけです。そしてゲダルヤはですね、当然、このエルサレムからじゃなくてバビロンの元で働いている人ですから、みんなに向かっても、ほとんどたくさんの人たちは殺されてたんですけども、まあ、全員殺されてるわけじゃないので、生き残った人たちがまだいたわけです。特にものすごく貧しい人たちなんかは、生き残るわけですね。で、そういう人たちや、それからこの周辺にですね、逃げてた兵士たちがいるわけです。で、そういう兵士たちもみんな集まってくるわけです。で、そういう人たちのもとに、ゲダルヤのもとにこう集まってくるんですけども、その人たちに向かってゲダルヤは、まあ当然ですね、さあみんなこれからは、バビロンのもとで幸せに暮らそう。バビロンに逆らわないで、バビロンのもとで言うことを聞いたら絶対幸せになれるから、そういうふうに言ったわけです。で、これはエレミアが今まで言ってたことと同じなので、エレミアも、ああよかった。これで、エルサレムは、ユダの国は、きっとまた神様から立て直してもらえるだろう。一見落着と、まあ、そこまでは思いませんけれども、ほっとしたと思うんです。ところがですね、一難去ってまた一難です。まあ、聖書の記述をそのまま読めば、3ヶ月ぐらい経っての話ですけれども、まあ、説によっては1年ぐらい経ったという人もいますけれども、私はまあ3ヶ月いいと思うんですけれども、そのゲダルヤが暗殺されてしまうんです。これはものすごい汚いやり方で殺されるわけです。イシュマエルという男がですね、まあこれはゲダルヤの側近中の側近で、ものすごく信頼された人物なんですね。で、一緒に食事をしてたわけです。その時にイシュマエルは、無抵抗のこのゲダルヤを、ズバッと殺してしまうんです。なぜイシュマエルがゲダルヤを殺したのか全くわかりません。この人はですね、ちょっとおかしいんです。なんでかというと、この後すぐに何をしたかというと、今度はエルサレムにやってきた通りすがりの一団があるんですけど、その人たちを捕まえて70人を殺すんです。理由も何にもないんですよ、そこには。ただ殺すだけです。そして穴の中にその人たちを入れてしまう。全く理由がわかりません。で、イシュマエルどうしたかというと、逃げてしまって、このアモンの国へ逃げていってしまうんです。これはね、残された人はいい迷惑です。バビロン軍から使わされたゲダルヤを殺すということは、もうこれは誰がどう見たって、バビロンに対する反逆以外何でもないですよね。もう当然バビロンがダーッとやってきて、ユダの国をもうまた滅ぼすだろう。3ヶ月前に、死体が山のようになっていくのを見ている人々ですよ。で、何にも手出しが できなかった軍隊です。もう背筋が凍る思いだったと思いますね。どうしたらいいだろう。きっとカルデア人は言い訳なんか聞いてくれるわけない。いや、言い訳しようか。いや、無理だ。絶対無理だよ。もう無理だったら最後だよ。 ものすごい残虐な殺され方をするに決まっている。どこへ逃げようか。当然一つしかないんです。当時バビロンに敵対できる国はもうわずか一つだけありました。このエジプトです。もう本当にもう、弱くなってきたんですけども、まだなんとか残ってたんですね。このエジプトへ逃げるしかない。エジプトへ行こう。今42章を読んでいただきましたけども、41章の16節にね、カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルがアヒカムの子ゲダリアを撃ち殺した後、ミツパからネタヌヤの子イシュマエルから取り返したすべての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、及び宦官たちを連れて、エジプトに行こうとしてベツレヘムの傍らにあるゲルテキムハムへ行ってそこに留まったって。エルサレムのもう本当にすぐ近くです。もう、これ地図が大きいので区別がつきませんけれども、ベツレヘムというのはもう本当に数キロのところにありますから、そこで待機してたわけ、みんなで。まあどういうルートを通っていくかわかりませんけど、ベツレヘムから上がっていって、こう南からこういうふうに上がっていくのかよくわかりませんけれども、とにかくエジプトへ行こう。そのエジプトへ行くにあたって、人々がエレミアのところへやってきたんです。それが今日読んでいただいたことですよ。エレミアよ、どうか私たちに神様の言葉を教えてくれ。私たちがどういうふうにしたらいいか教えてくれ。という、来たわけですね。なかなか彼らは、立派な人たちだなと思うかもしれませんけれども、でも前後よく見てみると、エジプト行くことを決めてたんです。決めていたのに、どうしてわざわざ、五節のところにもね、言われる通りに必ず行います。六節にも、良くても悪くても、主の御声に聞き従いますとこう言うわけです。決めてるんじゃないかなと思うんですけども、いや、決めた通りにしますというわけです。だからですね、ここを研究する人たちは、これはエレミアを欺くためじゃないかとか、格好をつけるためじゃないかとか、取り繕うためじゃないかとか、いろいろなことを言うわけです。もう本心は決まってるんじゃないか。でも私は、そんなね、生半可な気持ちでエレミアのとこ行ったんじゃないと思うんです。本当に神様の言葉は欲しかったと思うんです。そうじゃなかったら、10日間、結果的に10日間ですけども、神様の言葉があるまで彼らは動かなかったんです。これはね、考えてみたら、非常識なことなんです。逃げるという時に、一番大切なことは何かというと、早く逃げるってことですよ。逃げるのに一番重要なことは、素早く逃げるってことです。これに勝ることはないと思います。早い方がいいんです。いくら1300キロであっても、早い馬で行ったらですね、一週間もかからないうちにバビロンには到着します。それから大軍が移動するのに、また一週間から二週間、つまり、10日から二週間ぐらいあったら、バビロン軍がここへやってくる可能性は非常に高いわけです。早く逃げなきゃいけない。恐ろしかったと思います。それなのにどうして彼らはとどまったのかというと、本当に言葉が欲しかったからだと思うんです。でも、エジプト行くって決めてたんじゃないの？なんで今更言葉が欲しいの？と思うかもしれませんが、でも、こういうのって私よくわかるんですね。やっぱり自分としてはこういうふうにしたいってことは決まっているんだけれども、でもなんかこう後押ししてくれるような、なんかこう、確信が欲しいみたいなところってあるわけですよ。っていうのは、もしこのまんまエジプトに逃げたら、これはもうバビロンを完全に裏切ったってことになります。そしてこれからずっとバビロンに追われなければならないということになって、ものすごく恐ろしいわけです。本当にやっていいのかな？でもエジプトに逃げるしかない。答えは決まってるんだけれども、なんかこう神様から後押ししてもらえるような言葉が欲しいなっていう。そういうことだと思うんです。 もう自分は答えを決めてるんだけれども、それに見合う神様からの言葉をくださいっていう、こういうシチュエーションでね、私たちあるんじゃないかなと思うんです。これね、読んでると、そんなのずるいじゃないかと思うかもしれないけど、私たちだって大抵そうですよ。欲しいもののためにお祈りするとかね、なりたいもののためにお祈りする。私はそうやって、やるところを決めてお祈りするじゃないですか。求めるじゃないですか。ね、でもそれは、この、枯れ葉の子、ヨハナにしても、そういう意味では真剣だったと思うんです。神様の後押しがなければ、恐ろしかったんだと思うんです。これはエレミアを初めから巻き込もうとか、そういう魂胆ではなかったと思います。そして、彼らは、10日待ったんです。10日待ったというか、エレミアは10日のうちまで待ちなさいって言わなかったから、もしかすると彼らはいつ来るか全然わからなかったんです。で、10日待つというのは結構しんどいでしょう。いつ返事が来るかわからない。10日待つんで、1週間経ってもまだ来ないわけです。1週間経ってさらに3日過ぎるわけですから、結構本当に待つという身になってみれば、しんどいと思います。イライラしてたと思いますね。で、ついに10日目。エレミアはヨハナをはじめ人々を呼び寄せる。みんなブワーッと集まってきてエレミアの話を聞くわけですね。そうするとエレミアは言ったのは10節です。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を飢えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の見つげ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせるって言うんです。ここに留まりなさい。そうしたら必ず、バビロンの王はあなたたちを、ゲダルヤの暗殺事件の罪をあなたたちは着てないから大丈夫だ。もしエジプトへ下ることがあったらどうなるか。15節。今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣が、あのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉が、あのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行って、そこに起立しようと決心した者たちは皆、そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まあ、この後も続きます。こうやってエレミアはエジプトへ行ってはいけない。これがあなた方に対する神の言葉だと言ったわけです。さあ、ヨハナンたちはどう考えたか。自分たちはエジプトへ行こうと思って、そしてそれを応援してもらう神様のことを待ち望んでいたのに、全く違う答えをいただいたわけ。これはね、極めて深刻な状況ですよね。私にとってもこれはもう本当に身につまされるような、物語ですね。ヨハナンは何て言ったか。43章の2節。すると、エホシアの子アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神、主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。4節。カレア派の子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかったと言って、彼らはエジプトへまっしぐらに動き始める。で、この時にエレミアも強制的に連れていくわけです。 エレミアの本当に涙の預言者というふうに言われる苦難の歴史というのは、実は私はここの部分にあると思います。エレミアは彼らがこの10日間の間何を言ってたかよく知ってるわけです。この42章の14節のところに、いや、エジプトの国へ行こう。あそこでは戦いに合わず、角笛の根も効かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もうと言っているのならという、ここは彼らが実際に言ってた言葉だと思います。でもそれは、彼らはエジプトに行ってはいけないという神様からの言葉を聞くために何をしなければいけなかったのか。10日間の間何をしなければいけなかった。なぜ10日間という時間が与えられたのかということです。神様が何か忘れてたんですか？返事をするの。あ、机のあっちに手紙置いてて忘れちゃったじゃないですよ。10日間の間すべきことがあったんです。それは彼らがエジプトへ行くということを決めていたからですよ。決めていなかったら、おそらく神様はそこですぐにここに留まりなさいと言われたかもしれない。でも、ここへ行くって決めてる人にエジプトへ行ってはいけないって言ったら、その場でおそらくエレミアは殺されたかもしれないんです。10日間、自分たちの考えを白紙に戻す時間が必要だったんです。つまり神様の答えは、あなたたちが考えているのと正反対のところへ行かなければならない。でも正反対のところへ行くためには、正反対の言葉を聞くための心の準備が必要なんです。そのための10日間ですよ。彼らは、エジプトへ行くということをやっぱりもう一回白紙に戻して、もう一回あそこで自分たちが言った通り神様の声に従ってどっちへ行くかを、決めようよって、そういうふうな10日間にすればよかったんです。しかし彼ら、この聖書の記録にはその姿はないです。エレミアは嘆くんですよ。20節で。まあ、19節からちょっと読みましょうか。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。エジプトへ行こうって決めたまんまじゃないか。おそらくこの10日間の間に一つ実があれば、エレミアがその場で虐殺されなかったことだけだと思いますね。かつて同じようにエルサレムが世界最強国の軍隊であったアッシリアの軍隊に攻め込まれそうになって、もう数キロのところにアッシリア軍が来ているときに、ヒゼキヤ王は何をしたか、イザヤと共に祈ったんです。彼らは祈ったんです。じっと祈り続けました。でも、カレア派の子、ヨハナたちは、10日間、まあ、よく耐えたと思いますけれども、しかし、自分のエジプト行きということを、決して翻そうとはしないまま、神様の言葉の前に立ったんです。あなた方は迷い出てしまっている。神様の答えと私たちの計画とが食い違っていくこと。これが私たちにとって当たり前のことです。というか、そういうもんです。そういうもんというか、神様の計画は私たちの判断したこととは違うことを大抵示されますから、そういうふうに私たちの道っていうのは開かれていくものですよね。その時にどういうふうに聞くのか。10日間が私たちに 与えられているとき、私たちはその10日間をどのように過ごしているかということが、今日はチャレンジされているんだと思うんです。これ私にとってもそうですよ。10日間どうやって過ごしているか。神様どうか私のこの決断に対してあなたの御言葉をくださいと私たちはよく祈るでしょう。その時の10日間、その祈りの時に、私たちはどうやってその時間を過ごしていくのか。まだ与えられない。まだ与えられないと言って、私たちは過ごすでしょう。そういうチャレンジだと思うんです。でも、ここほどですね、切迫したような、話題ではないんですが、もう少し、身近なところへ、こう、引きつけて考えたいと思うんですけども、イエス様のね、話の中で私がこう思い浮かべたのは、ペテロの話なんです。ルカの福音書の5章、ルカの福音書の5章、新約聖書の116ページです。ルカの福音書の5章。一節から読みます。群衆が押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると魚、たくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そうして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになったという、この有名な話です。ご存知の通り、ペテロは漁師の中でもトップの人間です。たくさんの人たちを使って漁をしていた人間です。カペナウムに行ったら、ペテロの家と言われている大きな屋敷の跡があるんです。おそらくペテロはたくさんの人たちを使って漁をしていた。そういうプロの中でもトップの人です。そのペテロが自分の経験を踏まえてやってたにもかかわらず、自分の庭のようなこの場所、魚群探知機がなくたって彼はどこに魚がいるかなんてわかるんです。その彼が全く魚は取れなかった。こんな時間に行ったって取れるわけないじゃないですか。普通はそうです。ところが驚くべき答えは、ペテロの中に一つあるんです。でも、お言葉通りという言葉です。お言葉通り。この言葉が彼を変えたんです。この言葉がなければ、ペテロは何の変哲もない人生をこのまま歩き続けたと思います。この言葉があって、じゃあその言葉の通りやってみましょう。今までずっとやって無駄だったけれども、もう一回無駄な場所へ行ってみましょう。私が今まで一生懸命やって、経験の限りを尽くして、自分の力の限りを尽くしたけれども、何にも取れなかった場所へ行って、そこへもう一回行きましょう。あなたのお言葉の通り。彼はそこでイエス様の技に出会い、そして自分の新しい人生の生きがいに与えられるわけです。十節に、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは 船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったという。このお言葉通りという。普通だったら、そんなの、そんなイエス様の言葉を、私たちはまあなんか真面目に読みますから、こう、あ、ペテロは言葉通りにやったんだなと思いますけど、でも実際に私たちはそんなことなかなかできないと思います。 今までこういうふうに仕事してきました。こういうふうに勉強してきました。こうやって人と付き合ってきました。こうやって自分の経験を生かしてきたけれども、こうやって家庭をやってきたけれども、ダメだった。こんなふうに気をつけてきたけど、ダメだった。今さら何ですか？もう一回そこへ行けって言うんですか？もうダメですよ。もうそこはもうダメなんです。イエス様は、もう一回深みにこぎ出してというのはそういうことです。あなたが諦めた場所へもう一回行ってみなさいって、もう一回行くということです。もうダメだと思う場所へ行く瞬発力ですよ、これは。行ってみようかなって。それがお言葉通り。なぜペテロはそんな瞬発力があったのか。それはイエス様と一緒にいて、そんな長い時間ではないけど、ペテロはイエス様と一緒にいて、イエス様の言葉を聞いたんです。この人の言葉、すごいな。この人のやってることはすごいな。だったらもしかすると、何かわかんないけど、とにかくやってみようかなって、彼はおそらく何もわかんないで、やってみよう。でもこの瞬発力が、次の一歩。ダメだと思っているところに、まあダメ元でいいやと思って行ったんだと思いますよ、僕は。でもダメ元でいいからそこへもう一回行く瞬発力。これは彼を変えたんです。あのエレミアの10日間に匹敵するような出来事だと思います。もう、夜通し働いたけど何一つ取れませんでした。私たちはそういうことがいっぱいあるでしょう。夜通し働いたけど何にもない。こんなに頑張ったのに何にもない。もう一つ聖書の箇所を読んでおきたいと思いますが、ヨハネの福音書の11章ですけれども、ちょっと長くなりますので、部分だけ読みますけれども、イエス様と大変こう信仰が深かった、マルタとマリアとラザロという兄弟がいたわけです。で、そのラザロがどういう病気かわかりませんけど、急死してしまうわけです。そしてそこにイエス様がやってくるという場面ですよね、有名な。で、そこでイエス様がついにラザロの墓の前に来るわけです。当時の墓はですね、洞窟のような墓ですよ。横穴式の洞窟のような方で大きな石が蓋をしてあるわけです。で、それをみんなでこうゴロゴロゴロって転がして、中に入っていくわけ。横穴式のこう洞窟になっているわけです。で、11章の38節。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り のけなさい。死んだ人の姉妹、マルタは、主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから、って言うんです。無理です。あなたが来たのは遅かったって彼女は言ったんです。他のところで。もっと早く来てくれたら、弟は治ったのに。でももう死んでしまいました。遅すぎです。もう、この石を取り除けることはできません。今、もう、弟の死体の腐った匂いで、ホラー穴は満ちています。もう私はその匂い、あまりにもむごたらしいそのことに耐えきれません。もう無理です。って言ったわけです。イエス様は彼女に言うんです。もしあなたが信じるあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。彼女はここで目覚めるわけです。お言葉通りにしてみましょう。もちろんマルタはそんな非力ですから、マルタが分かりましたと言うと、周囲の人たちが手伝って、石をマルタの代わりにゴロゴロゴロゴロってやるわけですね。そしてイエス様は43節で言いました。そしてイエスはそう言われて大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足とを長い布で巻かれたまま出てきた。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。無理です。
その墓には私はもう入れません。でもイエス様はその石を取り除きなさいっていうわけです。もう私にとってはもう無理ですという場所があるわけです。答えは決まっています。それは無理ですから、もうそこには何の希望もありませんから、それは私の願っている道ではありません。私の願っているあり方ではありません。私たちいつもそうやって考えます。もっと何か、もっと何かっていろいろなことを考えますけれども、10日間神様の言葉を聞くために私たちが猶予を与えられている。それの時に私たちは、ああじゃあやってみようか、その言葉の通りやってみようか、そういうそこへその瞬発力を生むための、それは偶然には生まれないんです。こうやって毎週礼拝に出かけて生き続けること、毎日わからないけども祈り続けていくこと、ずっと聖書を読み続けていくこと、それが一体私の今日何になったんだろうかと思うような、そういう一つ一歩一歩ですよ。その一歩一歩をずっと続けていたときに、石を取り除きなさいと言われたときに、じゃあやってみましょう、深みにこぎ出して見なさいと言われたときに、じゃあお言葉通りにしてみましょうという思いがけない瞬発力が自分の中に湧き上がるんです。おそらく信仰というふうな言葉で私たちがイメージできるような、そんな大されたものではないんです。ふっとやってみようかなって思う瞬間を私たちは与えられるためには、ずっとそういう積み重ねがエレミアの10日間を与えられているんじゃないかと思うんです。そうやって私たちは、あなた方はもう迷い出てしまっているというところにから私たちを導いてくださるための神様の声を聞くために、こうして一人一人呼びかけられていると思うんです。極めて難しいなと思います。自分の答えを白紙に戻していくなんていうことはなかなかできません。でも毎日毎日こうずっと淡々とこの聖書を読み続け、礼拝に出て、そして集会に参加し、一緒に祈りながら、そういう生活の中で、思わぬ瞬発力が私たちに与えられる。その瞬発力というのは、その言葉の通りにやってみようかなっていう、本当にそれだけですよ。その小さなものが、あのペテロを変えていくんです。あのラザロを出会えるような人になるんです。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、確かにあの枯れ葉の子、ヨハナンたちを責めることができないほど、私たちは自分たちの経験と、そして実績と願いをよって生きています。それによってありとあらゆることが、もうすでに分かっているかのように、仕事をし、学びをし、家庭を、形成しております。しかしどうしてもそれでは立ち行かないところに立つ時があります。どうかその時に、いやその前から私たちは本当にあなたの声にを聞く、あのペテロのようにその言葉の通りにやってみましょうという、その何とも言えない軽い瞬発力というか、そのようなものが私たちの軽やかさとして私たちは心の中に持つことができるでしょうか。いつも重たくのしかかるような一歩一歩の中から、その言葉に呼びかけに応じてふっと立ち上がるような軽やかさを私たちは持っているでしょうか。どうかそのようなものをあなたが私たち一人一人に呼びかけて与えてくださり、私たちが本当に口 口で言うのはたやすいことでありますけれども、あなたの道を歩んでいくことを喜びとできる人へと変えてくださるように、導いてくださるようにお願いいたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。